泉の杜氏。この話は、北大の Y 教授の研究室でなされた、ネズミに杜氏をさせる話である。ちょっと聞くと、少し唐突な話のようであるが、温泉が外傷の治癒に効くという、昔からの心情を科学的に調査するために、ネズミに傷をつけて、それを温泉に浸して、果たして、どれくらい治癒に貢献するか、ということを調べたのだから。別に妙な話ではない。ことの起こりは、外傷の自然治癒について。量的の研究はあまりないので、それを研究してみようというのであったそうである。最初に手をつけたのは、その研究員の一人、オー君であった。まずたくさんネズミを飼って、そのおのおのに、大体一定の大きさの傷を、胴のところにつけておいて、その面積を、毎日、プラニメーターで測るのである。そして傷が治っていくにつれて、その面積の減少していく様子を、事実の関数として、図に書いてみるというのが、その実験の方法であった。もちろんネズミは生きているのだから、そうおとなしくプラニメーターで傷の面積を測らせてはくれない。それで、薄いパラフィン紙を押し付けて、傷の形を写し取って、その面積を測ったのだそうである。ところで、こういう実験は相手が何しろ生き物であるから、そう簡単に測定値がうまく一本の曲線の上に乗って、その曲線が数式で表されるという風にはいかないのは当然である。測定値は大体事実の経過とともに小さくはなっていくが、随分バラバラに散っていて、一つや二つの例を見たのでは、一体どういう曲線が基準になっていて、それから個々の測定値がどう変異しているのか、まるで見当がつかないのが普通である。オー君の初めの目的は、食べ物が外傷の自然治癒にどう影響するかを見るつもりだったそうである。昔から脂っこいものを食べると、傷の治りが遅い、というふうなことが言われているので、そのような言い伝えが科学的に立証されるかどうかを調べるのも一つの目的であった。まず、大体似たような条件のネズミを、20匹か30匹くらいだったか、集めて、一つの群れとする。そして、そのような群れを四つ作って、第一群は標準色。第二群は脂肪色。第三群はタンパク色。第四群はデンプン色。という風に、食事をそれぞれ特別に選んで、その食事で相当の期間養っておく。そして、ネズミの体がすっかり決まったところで、円形に近く皮膚を切り取って傷をつけて、その自然治癒を毎日観測するのである。こういうふうに、あまり組織立てて、初めからちゃんとした体系を立てて研究を始めるのは、もちろん良いことではあるが、それだけになかなか面倒なことも起きるのである。一番困ることは、むやみとたくさん資料ができることである。一枚一枚の図が、 どういう曲線にしたらよいか、わからないようなバラバラの形のものが、100枚近くも一度に出てきては、ちょっと困るのである。実は王くんも、少々手を焼いたと見えて。一体物理の方では、こんな時にどうやるんですか?という相談が来たのである。それでとにかく、資料を一度全部まとめて、見せてもらったのであるが。なるほど。王くんが並行しただけのことはある。どの図も、実に点がバラバラになっていて。また、その配置がデタラメで、ちょっと手のつけようがないのである。どれか基準になるらしい神妙なネズミが、2、3匹いれば、その治癒曲線をまず作って、その曲線の型と、それを表す実験式とを見つけて、あとは、その実験式中のパラメーターを、いろいろ変えて、他の図も、無理やりに、その型の中に押し込めてしまう、という、ずるい上等手段も、ちょっと、用いられそうにもない。ただ一つの手がかりというのは、この治癒曲線は、なんだか、指数曲線の組み合わせのようなものになりはしないかという、心当たりである。自然現象の中で一番簡単な機構の一つとして、いつでも現在ある量の一定割合だけ増減するような現象は、指数曲線で表せるのであるから、傷もまず最初の一日に一定割合だけ治り、次の日にはまたその日の現在の傷の大きさの一定割合だけ治るとすると、傷の面積は指数曲線をなして減少していくはずである。ところが、実際の点の配列を見ると、特に初めのうちは、一時、最初の時よりも傷が大きくなったりすることがあるので、とてもそう簡単にはいかない。とにかく、個々の例については、変異が大きすぎるので、何も言えそうもない。それでは、たくさんの例を、各群れごとに平均したら、その変異が消えて、平滑な曲線が得られはしないかというのは、誰でも考えることである。しかしそれをやってみても、なるほど、平滑な曲線は得られるが、どうもその曲線の形は、統計的な平均から出た外見上だけの結果らしくて、治癒の機構を示すものとは、受け取りがたい点が見えて仕方がない。はじめは多分、原理的には何か簡単な事柄で、それに、個々の生物の個性が入るために、変異が加わっているだけのことだろうと思って、取り掛かったのであるが、これではちょっと、手のつけようがない。平均を取ると、物理的性質が消えてなくなる場合はいくらもあるが、その中で、このような種類の研究に起こりやすい例の一つとして考えられるのは、曲線の性質が場所によって異なり、かつ一定の性質の曲線が占める範囲が、おのおのの例についてまちまちであるという場合である。そんな時に平均を取ると、違った性質の点の平均を取ることになるから、嘘の結果が出てくることがある。平均を取って、出てきた結果が嘘か本当かは、まず勘で判断するより仕方がない。こうなると、物理的研究も少々怪しいものである。もっとも、正当な物理学ではそんな問題は あまり取り扱わないから。こんな白状をしても、物理学の権威を損なうことにはならないだろう。個々の例では変異が大きいために、基準の性質がわからず、平均をとって変異を消してしまうと、本当の性質も同時に消えてしまうことになると、面倒でも個々の例について、基準の性質がわかるまで睨んでいるより仕方がない。そういう場合に図が100枚もあると、面倒である。どうせ、いろいろな性質の点の配置を、おのおのの図について、比較しながら、睨むのであるから。並べてみなくてはならない。ところが、100枚の図を並べる机はない。もしあったとしても、みんなに、目が届くわけのものでもない。それで仕方がないから、図を、みんな覚えるまで何度でもひっくり返して眺めるのである。たくさんの図を操っていくうちに、前に見たような形だなと思って、その前の図をすぐ探し出せるようになれば大丈夫である。そこまで行けば、何か結果の出せるものなら必ず出てくると思って間違いない。ネズミの傷の場合は、実は、何でもないことだったのである。傷を作ってから、数日の間は、傷の生起の自然治癒は、起きないのである。その間は、傷がかえって広がったり、一時治りかけて、それが止まったり、いろいろ勝手な経過をとるのである。こういう治癒への方向期間、すなわち、傷が治ろうか治るまいかと、まごまごしている期間があって、それから、正規の治癒曲線に従って、治っていくのである。この正規の治癒曲線は、大抵の場合は、簡単な指数曲線であった。方向期間の長さが、ネズミにより、条件によって、いろいろ異なり、それから、治癒が始まるのであるが、その指数曲線の減り方を決めるパラメーターが、また、ネズミによって異なる、ということが分かったのである。そういう経過が、基準の性質であって、それに、生物の実験に特有な、著しい変異が、付加されるのであるから。100枚の曲線の形を覚えてしまうまでは、なかなかわからなかったのである。ここまでわかれば、傷の治り方を、方向期間と、指数曲線のパラメータ、すなわち、治癒係数という、二つの数値で表すことができるのである。そうすると、食事の問題とか、いろいろ薬品を塗ったり、手当てをした時の効果を、かなりの程度まで数量的に表すことができるようになる。脂肪食の影響は、確か、方向期間を長くする方に効いたようであった。治り方が遅いというような言葉も、一般には、実は随分曖昧な意味に、使われているのである。完全に傷がなくなってしまうまでの期間が長いという意味よりも、はじめのうちの、すなわち、傷が大きくて苦しい期間が長いという意味に使われることが多いらしい。それだとすると、昔からの言い伝えと、このネズミの実験の結果とは、よく、一致しているのである。ところで、温泉の効き目の問題であるが、いろいろの温泉について、その温泉に浴したための治癒係数の変化が分かったら、 ずいぶん面白い問題である。それで Y 教授は、助手の人と、200匹ばかりのネズミとを引き連れて、近所のある温泉へ出かけることになった。もっとも、ネズミと一緒に入浴するのでは、外のお客が困るので、温泉付きの貸別荘を借りることに話が決まった。随分ともしい、陽気な研究のように見えるが、実は、毎日たくさんのネズミに食事を与えたり、時間を切って温泉に浸したりするので、なかなか楽な仕事ではなかったそうである。ネズミは温泉が好きだということが、真っ先に分かった。金網のカゴに入れたまま、温泉に入れてやるのであるか。温泉の温度がちょうどいい加減だと、ネズミたちは、ひどくのんびりした顔つきで、金網につかまって、首だけ出して、静かにしていたという話であった。中にはそのまま、居眠りなんかして、手を離して、湯に潜り落ちて、慌てて駆け上がるような奴も、いたそうである。傷の治り方も、大変早かったということである。もっとも、温泉の温度が高すぎると、ネズミが苦しがり、そんな時には、治り方も悪かった。それである組は、温度をいろいろ変えた湯に浸し、他の組は、入湯の時間と、度数とを、いろいろ変えてみるというふうに、たくさんの実験が繰り返された。そして最も有効な入浴の方法、および条件が見出されたわけである。この頃、伊豆の愛温泉に、傷病兵の治療所ができて、白衣の兵士がたくさん来ている。話によると、成績が大変良いそうで、どんどん治って帰っていく、という気持ちの良い消息である。きっと、あの Y 教授の研究なんかも、随分役に立っていることだろうと思う。ネズミも、少しは痛い目にもあったが、立派に、お国のために、役立ったわけである。Y 教授の研究室の仕事は、これで済んだわけではない。温泉が、外傷の治癒に有効だということは、分かったとして。温泉のどの成分が効いたか、あるいは温泉に何か有効な効能があるのかという点について、さらに進んで実験室内の研究がたくさんされたのである。内容の詳しい話は大概忘れたが、なかなか面白い話であった。昭和13年7月、おしまい。